ちょっと小路町さんの釣りの原点を掘り下げてみたいと思っております。それで、釣りを始めたきっかけを教えてください。
これいくつかエピソードがあるんで、それを織り交ぜていくんですけど、
お願いいたします。
まあ、きっかけは、もう今いないんですけど、釣りバカの親父のせい、おかげというんですかね、がもう、まず100%なんですけど、3歳ぐらいから親父に連れられて、近くのヘラブナの釣り堀に、毎週通ってたんですよ。
いい環境
毎
です
週な
ね。
のかも分かんないですね。もうなんか、相当行ってましたからね。
そうですか。
で、けど、小さいので、竿を持たせてくれないんですよね。
見てるだけなんですか。
そう、見てるだけで、今思えばケチくさいなとか思うんですけど。で、けど見てるだけだと、ね、ちっちゃいからつまんなくなるじゃないですか。
そうね。
ずっと付き合うんですよ、半日ぐらい、もう。で、うろうろして。で、そうすると、いろんな悪知恵を働かせるんですよ、自分も。で、まず、釣りたいから、地面に落ちてる、ハリスに針ついたのっていっぱい落ちてたんですよ。
そうですか。
で、それを見つけて、親父の餌をくすねるんですよ。で、ヘラブナの釣り堀って行った人ならわかるんですけど、手前にヘラブナが浮いてるんですよね。餌を落とすじゃないですか、手で汚れたやつとかを。そうすると、そいつらが集まってくるんですよ。で、それで、手にテグスで、ヘチのヘラブナをよく釣ってましたで、それでよく隣の、釣れてない親父に、怒られてました 俺の方が釣れてるっていう
才能あったんですよ、きっと。
いえいえ まあ、あとは、もう一つあるんですけど、これ極めつけなんですけどね。これ、親父のエピソードみたいになって嫌なんですけど、あと、私がですね、4歳ぐらいの頃だったと思うんですけど、泊まりで芦ノ湖に行ったんですよ。ヘラ釣り狙いです。ヘラで狙いで。で、泊まりですから、まあ、朝方、宿でですね、起きた時に、親父がいないんですよ。で、それはなぜかというと、私を置いてくぼりにして、一人で朝まずめを狙ってた。で、自分今でも覚えてるんですけど、泣きじゃくって宿のおばちゃんに、イコイコされてた記憶がありますね。お父さん帰ってくるからって。なんて親父やったのかなと思って。まあ、
そう
子
で
供
す
よ
か。
りね、釣りが大事な釣りバカでしたよね。
なかなか豪快ですね。
豪快ですよね。もう4歳の子供を置いていくんですから。
連れていくっていうのもすごいですけどね。置い
まあ
てい
そう
くっ
なんで
て
す
の
よ
もすご
ね。
いですね。
多分連れていかないと釣り行けなかったんじゃないですかね。多分ね。面倒見るとかで。
なるほど。
そういう話で、多分。けどなんかね、釣りをしっかり教わった記憶ってあんまりないんですよね。結局やっぱちっちゃい時なんで、ただその人のやつを見てて、それが多分自分の中で、うまく取り入れられたのかなっていうのがあって。とにかくね、浮きの動きが楽しかったんですよ。ひょくひょく動きますよね。
そうですね。
あれがね、またやっぱ見たくなったので、また中学生だの高校生から再開した記憶がありますよね。
その時もやはりヘラ釣りから入ったんですか？
いや、もうお金もないし、ヘラに釣りに行く。多摩川で、波平さんとぶっ込みだとか、よく朝でも夜でもなんか言ってましたね。
そうね。浜が近いんですもんね。
近いですね。自転車で30分以内で行きましたんで。
いい環境ですね。
当時ね、すごい釣れたんですよ、何でも。今とちょっと違うような気がしますね、川の状態もね。
そうですか。
なんか、
そうですか。まあ、英才教育だったんですね、ある意味ね。
スパルタですよ。英才じゃないですよ、も
よくアスリートがね、3歳からラケット持ってたとかいろいろありますけどね。
まあ、
それ、そ
そ
れ
ん
にな
もんです
近い
ね。
感じですね。
そうですね。僕は竿じゃなくて、テグスを持ってたっていうところです。
そうですか。
うん。
すごいな。でもまあ、楽しい思い出なのかな。
まあ、そうですね。忘れられない思い出にはなってますよね。うん、当時はやっぱ、娯楽の一つで、釣りをやってる家庭多かったと思うんですよね。
ああ、今より
ね、なん
ね。
かもう、とりあえず子供できたら川に釣りで行くみたいな。ね、今ちょっと違いますよね。
私も父親に連れられて行った方なので、
あ、なる
よく気持ちわかりま
ほど。
す。はい。もっとね、今よりも川に近づきやすかったですよね。今、柵ができたりとか、いろんな安全対策ありますけど、昔はほとんど何もなかったですからね。
そうですね。護岸もないですからね、何もね。
水郷の主な釣り場っていうのはどの辺なんですかね。
我々のクラブはですね、鯉師と和王師の方が、まあ、混在してるんですけど、全員利根川ですね。
あ、そうですか。
で、あとは、もともと我々も水郷から始まってるので、春と秋の、まあ、大会みたいのがあるじゃないですか。
あります
そういう
ね。
時は、まあ、参加もするので、その時は、イベントも兼ねて、常陸利根川、霞ヶ浦ですかね。そちらの方に、行くことにしてます。
あ、そうですか。じゃあ、利根川がメインということなんですけども、まあ、利根川水系全般的に、その回遊始めた当時と今とで、環境がなんかこう変わってきたなって感じることってありますか？
そうですね。まあ、環境で言うと、まあ、自分もともと、97年ぐらいに初めて北浦に行ったんですね。ね、
早いですね。
意外と早くて、まあ、けど当時やってたのは、すごい流行りだったブラックバスの
ああ、はい
釣
はい
り
はい。
ですよね。それでまあ、数回行ったのかな、全部で10回ぐらい行ったんですかね。で、まあ、たまに釣れたりとかしてたんですけど。まあ、けど今思えば、あの頃はアメリカのアマズもね、あんまり出てない時期で、
そうで
まあ、
す
鯉釣りする
ね。
のはね、すごいいい時期だったのかなとか思いますけどね。で、まあ、それからね、やっぱ、だいぶ経って、東日本大震災
ありました
があっ
ね。
て、ね、不謹慎と言われながらも、ちょっと釣りに行ったりしたんですけどね、その当時も。もうやっぱ車で走れるところがかなり少なくて、
ああ、そうですね。
そうですよね、崩壊しちゃってましたよね。で、はしき場なんてね、盛り上がっちゃったというか、もうあれか、落ちちゃって、地面がね、もう全然渡れないような場所もあったし、
そうですね。
で、あの頃からかなりもう復活したなっていうのは思いますけどね。
そうですね。
あとは自分の中で一番変わったのはタックルじゃないですかね。
ああ、どんな感じですか？
もともとやっぱ釣具屋さんで売ってる安いスピニング竿というか投げ竿に安いスピニングリール、あと鈴でやってたんですけど、まあそれがまあ今は、石台竿に石台リール、あとまあ専用のセンサーに、ね、あとは車も軽自動車からハイエースだとか、まあ、そういうふうに、まあ、かなり変わりましたね。移住性よく釣りもできたらっていう、すごい欲張りなんですけどね。まあ、そうなりますよね。
そうですね。自然とやっぱり泊まりがけをやるとそうなってきますよね。
みんなね、鯉釣りやってる方なんてね、車中泊の先駆者ですからね。
そうですよ
本当よく知ってます
ね。
からね、もう。今はね、なんかもう普通になったみたいですけ
そうです
ど。ね。
ね。水郷の釣り場の魅力って、まあ一言で言うのも難しいのかもしれないですけどね。こんなところが好きだなっていうところがあったら教えてください。
そうですね。まあ、本当に、もう、一つだけあげるってなると、 車の横付けじゃないですかね。
ああ、確かに。
まあ、水郷に関してですよ。水郷、霞と北浦に関しては、車を護岸道に置いて、もう目の前に竿が置ける。
そうですね。
これって意外と、日本全国でも、あんだけいい釣り竿、あんな、なんですかね、釣り場っていうのはないんじゃないかなと思うんですよね。
確かに。ちょっと浮かばないですね。
そう。東京にいると特にそれがよく、感じまして、
あ、はいはいはい、
で東京だとね、やっぱ、まあ、車の乗り入れもできる場所ってもう皆無ですし、
そうですね、う
ん、あったとしてももちろん日中帯だけ入れて、
はい、
夜はもちろん出ますからね。
そうですね、
そういう有料駐車場なので、その辺やっぱね、一番の魅力じゃないかなと思いますよ。
ああ、確かに確かに、
うん、うんうん、あとはまあ、うん、なんだろう。もう一つは、淡水帯魚を狙えるというのが最大の魅力、
ね。うん。そうですね。
まあ、今でもね、やっぱね、初めて釣った青魚の引きとか、ね、よく覚えてますからね。
そうですね。
うん。
まあ、青魚自体がね、利根川水系以外には、あまりいないと、
う
ん。
狙えるっていう状況ではないですよね、他のところ、
ね。そうですね。
で、まあ、その辺はやっぱ車と淡水大魚ってとこですか。